アイアンマンがキャプテンの盾にミーム出す。
いやもう最高でしょ。ガン上がりでしょ。これが見たかった。
反射させて敵に当てるキャプテン。
血管切れるやつでしょ。
リスン脱力キムナタイムチェ。
いや MacBook を買いまして、デッドドントダイじゃないですけど MacBook ゾンビですね。MacBook もうめちゃめちゃ調べたから。
え、結構 MacBook Pro 以外に選択肢あったんですか？ Air とか。
いや Air ないね。動画編集とかも考えると
うん
かな。
結構プライベート用ですか？
まあほぼプライベートだと思う。まあでも自分で持ってるとまあたまにいじったりもできるし、ね、編集もね。
そうですよね。
まあドット研究はしたいからな。ちょっと音質がね。まあいいや、これはいいや。
じゃあ給付金はちょっと役立ってると。
いや給付金は自由に使えないんで。
そうだった。
そうだ、蓄え、長年の蓄えで。
家族の理解も大切ですからね。まあでもそんな家族で一緒に見てほしい映画といえば、
まあ、テレビで見れるとね、家族で見るよね。レディープレイヤー1がテレビで放送されるということで、金曜ロードショー。
しかもあれですかね、テレビ初放送
なんじゃない
です
か。うん、そうだね。
いや金曜ロードショー力入れてますね最近。
最近すごいよね、バックトゥザフューチャー
ね。ツイッターでも話題になってましたよね。
うんうんうん、ワンツースリーでしょ。
そう、連続でね、
うん、
また多分、いや山ちゃんが今みたいにビッグになってなかった時ですよね。
あ、
山ちゃんレディープレイヤー1にも出るらしいですよ。
おお、
ということでスピルバーグ祭りになってくると。
でも今回バックトゥーザフューチャー初めて見たっていう人もね。
そうなんですよね、意外といる。
意外とね、
みたいで。まあ確かに僕らが見たのも結構前じゃないですか。
そうそうそう、まあでもそれこそロードショー系やけど、
ね、そうですね、
ここ何年かねテレビであんま聞かなかったもんね、
ね、
洋画そのものっていうのも。まあ実は金曜ロードショープロデューサー変わったんだよね。
あ、そうなんですね。
うん、そう。前の人の谷尾さんって人なんだけど、うん、その人映画事業部の方にとか作る側に行ってちょっと方針変わって、今の人もどんどん昔のも描けるっていう。だ、一時期ジブリ、ディズニーオンリーだったのがまあ変わったんっていうことなん
で、明らかにラインナップがね違いますもんね、うん、最近は。
映画クラスターはね、もうちょっと夜歓喜のあれ。
うん、
本気出してきたって言ってる。
そうですよ、だって7月のラインナップ、まあレディープレイヤー1もそうですけど、
うん、
その次はオーシャンズ8ですからね。
おお、
ガールズエンパワーメントえ映画にアレンジされたオーシャンズシリーズ。評判あんま良くないけど、一部ではすごい評価高いというね。
ね、エイトはね、まあ、かっこよかったけど、
うん、
こうブラピット、まあ、ジョージ・クルーニーやって、もともと。まあ、もともとっていうと、
うね、
あれでも大元があるというか、それとは別で、まあ、ソダバーグか、ソダバーグマンの、同じシチュエーションで似たようなセリフ喋らせてて、エイトで、
うん。
そんな偶然はないだろうっていう。
まあね、これ難しいんですよね。そのゴーストバスターズもあったじゃないですか。
あ、
結構ね賛否分かれる感じになっちゃいますよね。
いや、でもやり方だから。それはまずいとこ踏んでたね、俺的にはね、8はね。
うん、いや、でその8の次はあのジュラシックワールドっていうね、
サブタイ、サブタイじゃないわ、もう1の方、
多分1、ほ、炎の、あ、違う、炎の国だから2です、ね、炎の国、うん、
いい、じゃあ初だ、おそらく。
そうそうそう、いやだからむっちゃ攻めてるというかね、
うん、
ラインナップが明らかにこう映画ファン向けになってる気が、 30分拡大らしいですよ。
あ、読んで。
レディープレイヤー1とジュラシックワールド。
帰るの遅くなるわ。で、
はい、
今日は
ね、ぜひちょっと僕は隠し事をやりたいなと思ったんですが、
はい、
隠し事は皆さんどれぐらい見てるのか、アニメの方を。
相馬くんのリサーチ的にはどの話題性はどうなの？
今期アニメの中ではまあ中ぐらいじゃないですか。ただあのコロナの影響全然受けなかったんで、
ね、すごいね。
うん、それはすごいなと。ね、まあ隠し事はちょっと分かんないけど、
うんうん、そんなことは可能なの？
乙女ゲームの悪役、ダメだ、破滅フラグ、もうダメだ、長すぎてちょっと言えないんですけど、ハメフラっていうね、今期の発見。
悪役令状。
そう。それがね、今期の発見と言われてるんですけど、このアニメは全話納品してましたね。
そんな納品形態可能なんだ。
いや、やばいですよね。まあ、ネットフリックスの作品とかも、よく全話納品やってますけど、
まあまあスタジオがおそらく違うからあれだけど、絶望先生の時も当日納品とかしてたからね、愚痴ってたけどね。
サフトにそんな余裕があるとね。
あ、まあだって同時進行で裏窓紛だっけ、いや同時進行でやってたんじゃなかったっけ、シャフト。
まあ絶望何期ですかね、3期と窓紛が被ってたんですかね。まあ、オンエア的にはずれてるけど、多分制作的にはね、うんうん、
いや、それ結構バンバンバンバンって黒板とかいろいろ映るとかさ、なんか一瞬映る文字集の中で愚痴が入ってて、窓紛にも触れてたりする。
いや、まあね、ああいうところがもう辛坊監督大
変や
な、本
当に。まあまあまあ。隠し事
久米田先生の最新作で、ですね、一応テレビアニメが最近終わったんですけど、
うん、
その原作と同時に終わる予定だったんですよね、
うんうん、
ただ、原作の最終巻が来月7月発売になってしまって、コロナウイルスの影響で。
ああ、それずれちゃったんだ、そこは。
そうなの、ちょっとずれちゃったんですよね、うん、アニメの最終回がね、完全に父の日に当ててきてたんで。
へー、本当はそこでっていう。
だ、すごい綺麗に行ったらよかったんですけど。いや、なんでちょっとこれやりたいかなって思ったかというと、先輩ツイートしてましたよね、ちょっと前。
うん。うん。
で、あ、これはパパ泣きレーダーに引っかかったのかなと思って。
もうパパ泣きレーダーには引っかかるよね。
引っかかるよね。これ、久米田先生がね、珍しくハートフルに全振りしてるっていう、この、
うん、その話だもん。ド直球。
そうなんですよね。この、まあ、軽くあらすじを言うと、こう、うん、主人公の、後藤角氏が、漫画家の先生をやってるんですけど、ちょっと娘に自分が漫画家であるっていうことを隠して一緒に生活してるっていう話なんですよね、
うんうん、まああれだよね、まあ、漫画描く上でいろんなトラブルが起こったりね、なんかトラブルメーカーがいたりして、職場とあと家に戻ると娘が待ってて、で、まあ、家パートとっていう、まあそういう感じの
話運び、ね、結構アンジャッシュの、うん、アンジャッシュのコントみたいになっていくんですよね。
ああ、そうね、その、まあ、今までで言う社会風刺じゃないもんね。
そうなんですよね、
うん、
特に アニメ版は、
うん、
漫画は一応全12巻の予定で、
うん、
でアニメも全12話なんで、本当にこう1巻を1話に凝縮してるんですよ。なのでかなりその原作のネタから落ちてるエピソードとかも結構あってですね。
ああ。
なんで余計にこう、その、ハートフルなストーリーの方が、アニメ版は目立つかなという感じなんですけどね。 いやでも久しぶりにちょっと嬉しかったですね、久米田先生ファンとしては。
久米田先生11話ぐらいで出てきたよね。あのボロボロのよく昔見た。
あとね、一応僕らあの絶望先生大好き人間としてはこう主人公の声を神谷さんがやってるっていうのもね嬉しかったですよね。
あ、まあ、それもあるし、クラスメイトがね、
そうそうそう、完全にこれはあのキャラのデザインと一緒ではっていうね。何人かね、目黒川探偵事務所いましたけど、
まあそういうファンさもあると。
ファンさね、だから、まあ、先輩もさっき言いましたけど、結構久米田先生といえば社会風刺なんですけど、そこがねあんまりこう表面上はなく見えるんですよね。でもこう各話のサブ隊がね実はね小ネタ集になってるんですよ。明らかに藤田先生だなっていうやつ出てくるじゃないですか、あのマンゴーのところで。
ああ、漫画家のね。
そうで、その時のサブ隊がやりくりサーカスですからね。あとだからなんかね、結構漫画とか、まあ、アニメ作品の名前のパロディになってるんですよ、このサブ隊が。
絶望先生
でもさ、なんか乗る前名前とか、
ね、文学作品をもじってたよね、
小回り
つけて、まあ、小ネタでね、
あれね、冒頭の書き出しをねちょっとパロディにしてるんですよね。伊豆の踊り子とかね。
そう、あ、そう、伊豆のロドリゴ。
そうそう
そう、なんか世界観とマッチしてたんだよねそれね。
ね、うまいことね、うん、
すごい風。
まあでもちょっとね、あの最終回の1個前のサブタイトルが、うん、最終回兵器彼女で笑ってしまいました
けどね。ああ、それが一番まあわかりやすい、
ね。そう。でもこのサブタイね、僕最終回こう来るまで気づいてなかったんですけど、このサブタイの小ネタに、
うん、
小ネタっていうか、まあそのパロディ系は気づいてたんですけど、最終回のタイトルが姫ごとじゃないですか。
うん、
姫ごとってことですよね、これね。
あ
で、これ、そっから逆算してみると、1話の A パート隠しごとなんですよ。だから隠しごとでしょ。だから、父に始まり、娘に終わってるんですよ。
あお
このおしゃれ感、スタッフの愛がすごい。
そうだな。
いや、これ、気づいたとき
も、
テンション上がりましたね、
マジで。
うん、YouTube の、
うん、
なんかね、須山拓二さんっていう人がね動画の中で言ってたんですけど、うん、1話の B パートのタイトルが願い事なんですよ。
1話、ああ、
うん、A パートは隠し事、
うん、
で B パート願い事なんですよ、
うん。
でこれお母さんの名前出てきてないじゃないですか、
うん、
けどこの願い事がお母さんの名前じゃないかってその人言ってて、
うんうんうん、
だったらすごいな、後藤願いってなんかちょっと変な名前になっちゃうんだけど、うん、結構ね お母さんの雰囲気ってもうずっとあって、まあ、よく言われてるのはその単行本のジャケットが全部お母さん視点なんですよね。もうね、こんなことされたらね泣いてしまいますよね。え、先輩的にはどうでした、こう娘を持つ父親としてはもうたまんないものがあるでしょ。
うん、そうだね、だからね、こう何話だったかな、あのね娘からね金メダルをもらう回があってね、うん、最後の最後に。
ああ、ありましたね。
でお父さんが一番だって言ってくれるんだけど、うん、まあ、でもいつか自分は2番になっちゃって、まあいい人が見つかって、まあ、結婚したりなんかしたら自分は2番になるんだろうなっていう話してて、
うん、
まあ、それが一番グッときたかな。で、まあ、娘を愛する父親は必ず通る
、うん、
ね、まあ、葛藤というかね、まあ、それ最終的にギャグで終わらせてたけども、うん、なんかそれ級の こう娘とお父の話がなんか最後に前はあればもっと良かったかなと思ったけどね、
あなるほど、
なんかない話を、いやこれ前はあんのかなと思ったらそうでもなかったから、あと、
まあね、
あの18歳変化の日、
うん、
のクオリティもなんかめちゃめちゃいい時もあれば、ああまあこれだけかみたいな。
あ、ほんまですか。18歳編は結構常に意味深ではありません、確かにね。
うん、まあ想像かき立てられるパートで、まあいいんだけど、
うん、
まあそれも次回のフックになってて、まあ気になるところはあるけど、そのギャップ、18歳編とのギャップはすごくまあこうまあいいところなんだけどね。
なんかみんなね、なんかシリアスな演技になってますもん、登場人物も。
うん、
いやいや、ラスナちゃんそんなキャラじゃないじゃんっていうね。めっちゃなんかいい女演技してますよね。あそこの元アシスタント陣とか、いちこ先生とかも。
うん、だからもっとね、落としてもいい気もしたな。だって、久米田先生だからさ、うん、まあ、バッドエンドはないじゃんだって。
まあね、
もっと落としてもいいかなと
思って。記憶喪失以上のことってことですか。
まあ、最後は、いや最後はそれでもいいんだけど、うん、もっと中盤がもっと悲惨なことになってるんじゃないかっていう想像をかきたてられるようなとか、そのみんなシリアス演技してるけど、まあフリーなんだなぐらいのいう感じだったな俺は。
邪推するな。あ、そうですか。僕普通に真正面から見てて、いや高橋理恵さん演技うまいなと思って聞いてました
よ。それうまいけども、
声優の大橋彩香ちゃんの番組やってるんですけど、
うん、
それにゲストに来てもらったことがあって、うん、何年か前に。むちゃくちゃ真面目な人で、なんかその感じが姫ちゃんっぽいなと思ってね、
うん、
すごい良かったです個人的には。
ああ真面目じゃない人っている？まあ、いても言えないか。
ね、すごいいい人でしたよ、高橋さん、
えー、
うん。すごい、100円ショップの良さを語って帰られました。
あ、ちなみにラジオシリーズ行くと、壇蜜さんもいい人だったんでしょ。
そうですね、ダミさんすごかったですね。むちゃくちゃ頭のいい人でしたね。
やりやすかったと。
まあそうですね、むちゃくちゃ意図を汲み取ってくれる方でしたよね。
うん、
結婚おめでとうございます。
ちょっと前ね。あ、それでも、ちょっと前すぎて、でも漫画家だよね、漫画家つながり。
あ、そうですね、あの北川赤羽の、ね、先生と、あのそのおこだわり俺にもくれよとかもね、
うん、
書いてます。まあ、そんなこと言ったら須崎彩さんご結婚おめでとうございますということでね。
まあまあそれは置いといて。
そうか、もっと落とした方が良かった。まあでも結構最終回一個前ぐらいになってババって来たから、いきなりだなっていう気はしましたね。
うん、
ね、後藤先生が実は隠し子で、多分あれ最終回か最終回1個前ぐらいですよね。あ、多分最終回か。で、最終回1個前の予告で、なんか姫ちゃんが、私って隠し子なのみたいなことを印象に言ってて、予告編でね。で、そうか。ということは最終回に一気に来たから、
最終回、
まあ、ちょっと渋滞感はあったのかもしれないけど、これ、だから、すごい、ちょっと、まあよく、指摘されてることですけど、うん、この隠し事っていうタイトル、うん、ダブルミーニングだとみんな思いがちですけど、
うん、
漫画家の方の隠し事と、
うん、
あとね、食用のこと隠してる方の隠し事プラス隠し事っていうね、最後一個加わるってことに、トリプルミーニングになるっていうね。
うん、まあね、すごいけどね。もう言葉遊びのパート多いな、その空気は。まあそういう作品だったんだけどさ、もうちょっとさ、こうメインのさ中身の話をさ
中身、僕は、まあ、先輩さっきあのメダルかけてもらうエピソードって言ってましたけど、うん、僕あのね、なんか動物園にスケッチしに行くエピソードあったんですよね、
うん、
なんか最初の方に、
うんうん、
でそこでさっき先輩はその結構感動エピソードあんまないなみたいなことを言ってたじゃないですか、うん、
感動エピソードってか、
まあ、まあでも、
まあまあまあ、
ちょっとパパ泣きの壺に入るようなやつを毎話ぐらいあってもって感じだったでしょ、
うん、
でも それで言うとその動物園のやつはなんか普段なんかバカなことばっかりやってるし、なんか後藤先生 なぜかギャルゲーの主人公並みにモテてるし、
うん、
まあね、基本おバカ結
局ハーレム状態に少しずつなっていくっていう、
うん、そう気づいたらね。
まあでもあれ、ね、コメタ先生のこう売れた要因の一つなんだよな、多分10個あるぐらいの理由の一つ ね、ハーレムね。まあまあいい、まあ流行ってたしね当時ね、
まあ、うん、それこそね久村先生がいつもネタにしてる赤松先生とか、ね、
そうだな。
ね、ちょうどネギマやってたからね。
そうネギマ
さん、
タブヒナとか今の若い人知らない。
まあね、
まあ、
愛が止まらないとかね。まあで最初の方にその動物園でこう姫ちゃんがね絵を描くんですよね、ライオンの、
うん、
でもその絵を描いた視点がライオン視点なんですね確かね、
うん、
ライオンから見たこの後藤先生と姫ちゃんになってて、
うん、
で最後に終わるときに後藤先生がこれってあいつの視点だったのかなみたいなことを言うわけよ、
うん、
あお母さんの視点だと思って僕はそれジンときましたね。エピソードとしては かなりだから普段なんかバカなことばっかりやってるからこんな急にいい話来られたらまともに食らってしまうっていう。
まあそうそう、それ級のね、
それ級、うん、
うん、あ、まあそれはいい話だった。
普段だってマンゴーとか言ってるんですよ。
しょうもない、
いきなり来られたらちょっと
編集者の
防御できん
パーティー出たりとかそんなことやって
るわけない。久米田先生曰くこれはもう暴露本だからって言ってますね。業界暴露本ですから。面白かったですけどね、出版社のパーティーのところ、
うん、まあ、あとオープニングあるかな、オープニング、あ、まあ、でもオープニングエンディングまあいいよね、
オープニングもね、エンディングもいいですね、うん、オープニングフランプールなんていう
ね、フランプールだね。
でエンディングはあの君は天然色っていう、
うんうん、
これ相当古いですよね。
いや相当だよね、 90年代80年、
うん、もっと古い、うん、下手に81年、
あ、
でも全然今聴いても色褪せないですね。
あ、まあでも CM ですんごい使われてたけどね。
まあね、確かにね、
まあでも当時の感じは、でもまあでもそれ持ってくるかっていう衝撃はあるよね。あと絵柄もね、エンディングね、流行りのタッチだったっていうのはあるけど、
はい、
江口久志さんとか、
あーあー、まあ確かにそう言われたら江口さんっぽいの、
まあ、やっぱ流行りのタッチってのはあるんだけど、うん、まあでもそれを再現ということでね。
そうですね、80年代90年代にちょっとアメリカンな感じですね、
うんうん、でその、まあ、80年代のイラストレーターを描く人今結構増えててね、まあ、リバイバルというか、
うん、
宇都丸さんって人の絵柄がすんごいね。俺様っていうアーティストの PV 描いたりしてんだけど、あれ初めて見た時すんごい、うわいいわと思って。グラさんとかとアイテムが80s あんまり来てないけど、まあ、80年代90年代、うん、
昔のレコードジャケットっぽいって言うんですかね。
ああ、まあまあ、
全体的にね。うん。
で、その、でもオープニングかな、エンディングかな、エンディングだな。こう、でもさ、意味深にさ、 後藤先生だけ消えたりするじゃん。
そうですね。
うん、そこまでいいんだけどさ、最後さ、あの犬と一緒に3人で車に乗ってパーって去っていくからさ、
はいはい、
まあだからそれもあってかな、まあハッピーエンドになるんだろうなっていう。
それはだってこれで集団自殺とかされたらもう立ち直れません。
いやだからそれをエンディングで毎回見せられるから、
うん、
まあまあって思っちゃうんだよな。だそれがない、まあ、
厳しいな。
が寂しくなっちゃうからね、そうなっ
ちゃう。まあそりゃそうでしょ。
シリアスでちょっとね。まあでもそこの演出やっぱ食い違ったかな。
食い違ってるんですか？
うん。まあもっと落としてほしいってところになるんだけど。
マジか、刺激が足りないと。
いやでも本編はそれないじゃん。冗談で、冗談じゃないわ、なんか円満で終わらないじゃん毎回。
うん、
ざわざわで終わるじゃん。
うん、
エンディングがそうじゃないだよなって気がしたな。
まあでも歌詞はむっちゃ合ってましたけどね。
ほうほう。
だって隠していたから
お
そこだけでもこれ選んだのかなっていう。
そこだってタイトルネオンでタイトルの看板すら出てくるからね。逃がさないぞっていう。
エンディングだけ見るというより、なんかオープニングと一緒に見たらすごい大変になってるなと思って、こうエンディングって基本的にその各自先生と、あとその18歳になった姫ちゃんしか出てこない。まあ最後に6は出てくるけど、
うんうんうん、子供の頃じゃないっていう。
そうそうそう、それ多分意図的にやってて、つまりそれはハッピーエンドを暗示してるってことになっちゃうんだけど。
あでもオープニング可愛いよね、
イメちゃん。オープニングね、普通にいい曲ですよね。
うん。久々のフランプールのヒット曲になるんじゃないですか。
気づけはドラマに主演してたりしてびっくりしましたけど。ボーカルの方、
それあまりいいね、いい前例がないなのルートなんだけどね。
いやでも普通になんか爽やかですよね、久米田作品らしくない。だから絶望先生でさえ大月健二じゃないですか。サブカルシウムないでしょ。
うん、
そんなにオープニングに
関して直球だね。
いや直球だなと思って、うん、これはもう決意表明だろうなっていう。もうハートフルに振りますよっていう、
うん、
ふうに僕は勝手に受け取っちゃいましたけどね。
いやいいよ、オープニングもいい
と思っちゃう、うん、だからオープニングとエンディング見た時にこうなんかエンディングのこう余韻感は僕はすっきりしたけどね。
まあネタバレだから
まあね。
やばい、いやでもいいよ、絵はいいよ、絵はすごいいいよ、うん、
で僕最初見た時にその僕原作の方は多分 1,2 巻しか読んでないんで全然分かんなかったんですけど、
うん、
まあまあでも結構予想は確かにできちゃいますよね、その、うん、
まあ、そこでまあそういうもんだと思えるかどうかっていうのはまあ大きいかもしれないけど、
うん、
そこで準備がちょっとできるか、まあ、できれば多分楽しめると。
久米田ファンの悪いとこですけど、
うん、
こう勝手に改造と絶望先生は結構オチで驚かしてやろうっていう仕掛けがあったから、あ、まあ、今回ハートフルに振ってるとはいえ何らかのこう
そう
ひっくり返しはあるなと警戒して見ちゃうというか。
そうか、まあそこあんま俺あんま調べなかったけど、確かに絶望先生の時すごいこう考察が
そう
すごかったよね。
そうカフカちゃんはつまりみたいな、
つまりそう
そうね、
マジみたい。
そうだから結構最終回に爆弾を放り込んでくるんで、
だからそれそこまでそういう匂わせすらないからね、毎週バカやって、まあ、バカやってとか社会風刺やってで急にそれみたいな、
うん、そう勝手に改造もそうじゃないですか、
うん、
え改造お前みたいなちょっとネタバレなので言えないですけど
何年前の漫画でも相当だよね
相当ですね。まあだって小学館でしたもんね、勝手に改造ね。
あつまりまあマガジンなんだよ、
勝手に改造からはマガジンですね。あだからあちらで絶望先生からマガジンで、南国アイスホッケーと、ね、うん、勝手に改造はサンデーですね。だから、ま、マンゴーに藤田先生出したりしてるわけですけど、
絶望先生で小学館いじりとかあったもんね
あったこれ僕見てないんですけど、あの YouTube に久米田先生と神谷博さんの対談動画上がってるらしくて、
あ
公式で それ収録場所小学館サンデー編集部らしいですよ。
へ
遊びすぎでしょ隠し事って月刊マガジンですよ。
あと絶望先生好きとしてはさ、あの姫ちゃんを救世主って呼んでた子がさ、あの絶望先生のあのキャラだったっていうのさ、
加賀愛でしょ。
あそうそうそうそう、
うん、まあスターキャスティングですよね。まあここは普通に僕はファンサービスと受け取りましたけどね。
うん、だから小賀愛出るとはね。後半めっちゃでもさ小賀愛フューチャーしてたよね
そうですね、美味しい役でしたね、
うん、ずっとね途中から出たんだけど美味しかったよね。
まあでもなんかラブコメとして楽しんでた側面もありますね、隠し事ね。
ああ、
先生なんか先生のその娘の学校の体育の先生とか、
うんうんうん、
料理教室の先生とかお花屋の店員さんとか、アイドル志望の JK とかは全員こう各種先生のことを好きになっていくっていう、
なんか懐かしい感じ。まあ完全に外世代ってことだよない
やもうこの感じ大好物だなと思って。まあまあ
確かになんかテンションがなんか地味にテンション上がってくよね
そうそうそう
どんどん増え
て、気づいたらもうそう取り合いになってるしね。
そうそうそう
運動会とか好きでしたよみんな弁当作ってきて、
あ運動会ね、
みんなで一緒に入れるから楽しいねっていう、すごいハートフルな方に落としてましたけど、もう全然もうギャルゲーの修羅場エピソードです側だけ見るとね
ぐらいですかあの最近長尺の毛があるので
まあそうですね、
そう
短い回もあってもいいんじゃない
か、これ絶対短くないしなこれ
原作はどう終わるんかなっていう、まあ多分大筋は一緒だと思うんですけどね。なんかね結構久米田先生はこう連載でこう、まあこれ絶望先生がまさにそうでしたけど、こう連載最終回終わらせましたプラス単行本で大幅に加筆してくるんですよねだから それがちょっと気になってて、多分アニメの方は絶対、まあ、事前に先生からプロット聞いて、じゃあまあこういうオチでしましょうってなってても、うんうん、単行本で多分いじってると思うんですよね、うん、そこは気になるかな、まあ、隠し事も終わったしそろそろ絶望先生4期を作ってもいいんじゃないかともう難しいかな、難しいだろうな
今しかもあの時事ネタだからね、
そうまあ、
ね、辛いんだよな、
そこは辛いよ、
まあ、それでも多分絶望先生の時も作り手はすごい困った、
ね、まあ、
ラグあったもんね。それでも
まあ難しいか4期は。
いやでもまた、まあ、それもそうだけど次の作品とかでまた社会風刺やってほしいけどね。
久米田先生もなんかきついみたいなこと言ってたんじゃね、
なんかみたいでね、体力的にすごいと思うよ。
いや完全に
ギャグ漫画ってだけでも辛いし、ね、
だから、まあ、隠し事で自分でいじってましたけど、 著者禁煙全裸で出てたりしてたわけじゃないですか、かつては。それはもうできないでしょうね。もうだって50ぐらいですよね、小宮先生。おそらくね。まあ、あくまでも自分はモデルじゃないって言ってますけどね、隠し事。ただエピソードは実際にあったことが入ってるみたいな。それぐらいの言い方だ
ったけど。娘いないと書けないよね。
社会風刺、まあきつきついと思う。
まあゆえに絶望先生とかがまあ尊いよね。毎週あれやってたのがすごかった。
ね、いやば
しかも早かったよね。
いや早い、うん。おかしいぐらいの早さ。うん、
おかしいぐらいの昨日書いたみたいな。
そうそう。
ネタ入ってるもんね。
テレビになったやつがもう翌週の原稿には全部反映されてる。そ
う
そ
う、全部いじってるっていう。
そう。いじり倒してるっていう。
そう、いじり倒してる。いじり倒し、いじってるだけじゃなく、ちゃんとギャグも足してるっていう。
そうそうそう。
話の流れに即してんだよな。
うん。一丁紙しただけじゃないっていう、
ね。そうそうそうそう。見せるだけじゃないっていう。ちゃんとそれで話は完成してるっていう。恐ろしいね。才能だったよね。
そう考えると、ますますね、後藤先生が久米田先生だと考えるときついんだろうなっていう、
ね。まあ、そうね。
風のタイツやばいですもんね、あれね。チンチン振り回してましたよね。ゴルフクラブ持ちましたけど、ま
あ、なんかでもこうその一時期ああいう漫画いっぱいあったよね。
ありましたね。あの元ネタは風の大地っていう、あの多分今も続いてるゴルフ漫画のすごい大名作があって、多分それパロディやと思うんですけど、
下ネタは違うでしょ。
下ネタは違うでしょ。実在のゴルファーとか出てくるガチの名作系とかでの大事。そんな、
まあ、ターちゃんとかね、その辺だな。
うん。まあだってそれこそね、ジャンプの下敷きになって先生記憶飛ばしますからね。
ああそうね。サンデーとかマガジンならこうはならなかったっつって、
ね、そう。ジャンプだから発行部数多すぎて下敷きにって。いやでも、あ、ちょっと今更ですけど、あの先生が筆折った原因あるじゃないですか、
うん、
その週刊誌に奥さんのことばらされて、
うんうん、
ちょっと
奥さんの事故をね、
うんうん、ちょっと美談風に報じられたんだけど、こんなん知ったらちょっと笑えねえよっていう、
うん、
これでもね、僕らにも多分ありますよね、こういうなんか気持ちって、うん、もうアンジャッシュのコントちゃんと笑えないかもしれないとかね。いや、ま、違う、なんか違う風に笑いはすると思うんですけど、
まあまあ、
真正面から受けれないな。
まあまあ、エンターの神様出始めとかはね、まあ面白かったけどね。でもそもそもうさんくさいと思ってたけどね。
厳しいな、ちょっと社会派ラジオになってきたなって。
だって演技下手じゃない、コントでの。
ああ、
だって小島さんの方がまだ上手いもん。
だって小島さんはだってガチで俳優とか出れるレベルで上手いから。
そうそうそう、いやだからネタがね、こう仕掛けみたいにな、うん、最終的にはなったから、ちょっと信用できないなと思ってた。
うん、厳しい。
だって J-WAVE だぜ。
あー、うわ、 J-WAVE 仮想的にしてる。
オールナイトニッポンだろ、芸人は。
まあ、まあでも三四郎の小宮さんめっちゃバカにしますけど、オールナイトのこと。
出てるのにね。
うん、
ラジオだから休んでいいって。ロケは頑張る。ラジオは同じ人しか聞いてないから大丈夫、休んでも大丈夫。
ギャラも安いし、
ギャラも安い。
新規リスナーなんてほとんどいないんだから。ゼロとは言ってないよ。
あと、ひどいよな、悪口。
テレビの影響すげえぜっつ
って。言ってたね。まあ、あれ1回じゃないからな、しかも。
だけど、休みすぎっていうね。
まあね。いや、でもやっぱね、本当に忙しいみたいね。
まあ、ラジオといえば、隠し事もラジオね。
なあ。
ボリューム1だけ聞きましたけど、うん、久しぶりにちょっと神谷さんのアニラジ聞いて嬉しかったですね。
え、どういうこと？今やってないと。
だからね、アニラジをやってない。その自分のラジオとかは多分いっぱいやってるけど、そのなんかのアニメの、うん、ラジオってそれこそ絶望先生以来なんじゃないかな。久しぶりに聞けて嬉しかったの。
上級者の意見だ。ああ、そうだ、これ久米田先生やるっつって、はい、これは言おうと思ってたのは、あの漫画だけど、
はい、
コマを三段ぶち抜きね。衝撃の。懐かしいね。
懐かしいですね。
でもあんなに線がシンプルなのにさ、魅力的なキャラクター描ける、うん、すごいよね。
デザインセンスすごいですよね、うん、
デザインセンスと、あと時代経ってるよね。
あ、むちゃくちゃなんか おしゃれに、
うん、
そうそうそうそう、
線が多くないんだよね。
洗練されてますよね、うん、デザインとしてね。確か 美術の先生の教員免許持ってますね、うん。昔からだってこんな感じですもんね。時代が追いついてきたって感じで、むしろね、うん、
まあね、まあでもシンプルに、さらにシンプルになってはいるよね、絶望先生くらいでね、うんうんうん、勝手に改造結構書き込みそう、うん、まあでも勝手に改造も最初と終わりでも全然ってことないけど、絵柄ちょっと違うからね、うん、
違いますね、
うん、勝手に改造の後半はもうたどり着いてたね、
うん、今の感じあるんですよね、うん、今多分絶望先生の一巻とか読むと まだそれでも、
うんうん、
いやだから多分年々進化してるんだろうっていう、表紙見ただけでも多分すごい分かると思いますね、絶望先生の、まあ、絶望先生でも相当ね、
もう相当
引き算してたと思う、うん、うん、まあでも レイアウトとかはね、昔から確かに独特のセンスありましたよね。
ああ、そうだね、
登場人物の服がいちいちおしゃれっていうね。まあ絶望先生基本着物なんで、あんまりかも
しれ
ない
。着物と制服、
うん、
なんだけど、でもそれでもね、
そう、こうシルエットが A ラインになってたりね、
うん、
基本男が履くズボン太めなんですよね。で、
あ
ー、テーパードがかかっててこう、うん、あ、じゃあテーパーと逆か、ブーツカットみたいになってるんですよ、その、
うんうんうん、
裾に行くほど広がっていく、
うんうん、
ファッション的にもおしゃれっていう、こう考えると隠し事はあれか、まあでも隠し事は基本先生 T シャツに着替えちゃうからな、スーツから。
先生はまあちょっとなんかアディダスのジャケット、うん、ジャケットじゃない、コート
コート
めっちゃダサいやつ、あの駅伝の選手が最後に着るやつ。
あんま見ない、
あれにサンダルっていう。リアル。でも他の登場人物はおしゃれね。
ね、おしゃれだけど最終回 ラスナちゃんが先生のコスプレっぽい感じに合わせてるんですよ、確かね。そこはちょっとなんか、だから多分先生ハーレムの中にラスナちゃんも入ってるんじゃないかっていうね。相当好きでしょ。あのだって後藤プロを似せて自分のね、
うん、あ、
仕事部屋作ってますからね。
まあそういうのが楽しい作品だということだね。
いいオチがついたところで、
そうだね、ドリトル先生かな次回。
マジかな、ドクタードリトル僕 あんまりなんですよね。
まあ、言っただけなんだけど、でもビッグバジェットでは。他は何が、若草、
若草しかないわ。あとね、ランボーがあるんですよ。
ランボー全部見返さないといけないじゃん。
見返すでカロリー高すぎるじゃん。
えー、それもうあれだから、決まりだから。このポッドキャストは決まりだから。
近いね。あ、でも正直あんまなんかこれっていうやつがなくないですか。
まあ限られてはいる、
うん、まあ僕ランボーか若草、
あ、ソニック、
あ、ソニックでもいいな。ランボーマジか、4作見返すか、ネトクリとかあるかな。いや、まあ確かにランボーはうーん、すごい ランボー最後の戦場って言ってたのに、
言ってたね、
まあ最後の戦場じゃなかったんだっていうねまあ勝手に多分砲台がつけたパターンかもしれないんだけど、
あまあね、
だって ランボー1作目とかかけてるでしょ、このラストブラッドって。
あ
ランボーの1作目のあの現代のタイトルってなんとかブラッドだったはずで、
あランボー現代ファーストブラッドだけ、
あそうそうそう、
うん、
まあちょっとビッグタイトルだけど頑張りますかあこれも今回スタローンが監督じゃないんだ、
まあじゃあランボーになるのか、
ランボーになるのか、
ちょっと未来なのか
これはもう来月の配信をお待ちくださいとね、
はい、ということで、
はい、
じゃあ今日はこの辺で、
はい、
脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、お菓子持ってくるね。